2026年1月2日金曜日、今はタイ時間のお昼12時です。皆さん明けましておめでとうございます。タイサムイ島在住ソウルトラベラーの直樹です。昨日も明けましておめでとうございますと元旦でしたのでね、言ったんですが、今日2日目なので、3日目ぐらいまではこの挨拶でスタートしようかなと思っています。はい、それでは正月の2日目、皆さんどこでどのようにお過ごしでしょうか。2日目となるとね、どうでしょうかね。元旦ゆっくりして2日目からいろいろ親戚とか友人とか挨拶回りに行ってる方もいれば、その逆で、元旦はね、なんか初詣とか、あるいはみんなで飲みに行って疲れていたので、2日目はもうぐっすり寝てますっていう方もいるかもしれないですね。はい。あ、そうそう。で、ちょっと余談なんですけれども、福袋とか百貨店でのセールスも、これも2日からが多いんですかね。ただね、百貨店とか、百貨店での買い物とかっていうのも、今もうなんかニュースで話題にすらなってない気がするんですが、ニュースって言ってもね、僕が見るのはネットニュースで、テレビではもしかしたらね、元日とか正月の福袋セールスっていうのでやってるかもしれないんですけれども、ネットのニュースではそういうのを見ることすらなくなってしまいましたね。で、そんな中、今アップルが、福袋セールっていう位置づけだと思ってるんですけれども、1月の2日から5日まで、初売りセールをやってます。はい、これ別にあれですよ、僕アップルの回し物じゃないですよ。やっていて、特定の商品、対象の商品を買うと、ギフトカードがもらえるそう で、この金額がね結構でかいんですよ。例えば今パッと見る限り iPhone16 で、ギフトカード12,000円で、僕ねちょっと AirPods Pro を買おうと思っていたんですよ。で、 AirPods Pro 3の方ですね、3、4ヶ月前に出たんですけれども、それを購入するとそのギフトカードが8000円分、もらえるということで、これはね、買うなら今だぞということで、まんまとアップルの、マーケティング戦略に載せられているんですけれども、ただ、ね、別に、どうせ買うんだったら安い方がいいじゃないですか。で、ギフトカードって何かっていうと、例えば8000円分今回もらえたとしたら、その8000円分が将来のアップルストアでの購入に使うことができるっていうものです。なのでね、今買う製品からそのまま8000円分割引になるわけではなくて、将来 Apple Store でまた何か買ったりとか、これちょっと調べるとね、App Store とか、オンライン、アプリとか、そういうものの購入にも使えるみたいなので、で、しかも、ネットで調べる限りではそれ有効期限がなかったので、それだったら、僕結構 Apple 製品は買うので、それだったらありかなと思って、今、購入しようと思っていますが、ただ今僕がこれ話してるのは Apple Japan の話なんですよね。タイでもね、同じ福袋セールス的なものやってるかなと思ったらやってないみたいなので、日本の Apple で購入して、実家に送っておいて、で、次、実家に帰った時に、受け取るということに、なるかなという感じです。はい。でもちなみにあれなんですよ、この AirPods Pro 3が、税込みで 39,800円で、今これタイで買うと確かね、日本円で 42,000円ぐらいするんですよね。なので2,000円ぐらい、高くなる、日本、タイで買うと。今タイバーツがすごく強いんでね、そういうのもあるんですけれども、なので、ただでさえ日本で買った方が安いのに、 ギフトカード8000分もついてきたら、あらあら、これはもうタイで買うより絶対日本で買った方がいいよねっていうことで、今買おうかなというふうに思っています。はい、では余談でした。まあ、もしアップル製品、好きな方というか買おうと思ってる人がいたら、一度ねアップルストアチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。あ、これちなみにあれですよ、アップルオンラインの方で実際の店舗ショップではどうかちょっとわからないです。はい、では今日は、2日目ということで、まあ大晦日に結構飲んだので、昨日はさすがに、ちょっとね体調が良くなかったので、何も飲んで酒は飲まないで今日朝目覚めたんですけど、そうするとねかなり頭がすっきりしてるし体調がいいっていう感じがしますね。やっぱりお酒飲まないと睡眠の質も上がるし、お酒って腸内環境にもやっぱ良くないみたいなんですよね。で、まあ、先ほどというか YouTube いろいろ聞いてたんですけれども、この腸に関するね YouTube いろいろ聞いていたら、腸と脳は密接につながっていて、まあ、そもそも腸って第二の脳って言われるぐらい、実は人間って腸で考えてるんじゃないかなっていうぐらいの人もいるらしいんですけれども、まあ、それぐらい腸と脳って密接的につながっていて、なおかつ重要でっていうところで、まあ、その腸にねやっぱりアルコールっていう よろしくない、まあ、悪い物質を入れると当然脳にもそうだし体全体にも影響があるということでね。でこれは若いうちは、まあ、僕もそうだったんですけども、あんまり飲んでもそんなになんか翌日二日酔いとか頭痛とかすることなかったんで、まあ、毎日ねもともとそんなに飲めないんですけど、毎日ビール3杯とか4杯とか飲んでも大丈夫だったんですが、まあさすがにこれが年を重ねるにつれて、まあ、今40前半なんですけれども40代になってくると、やっぱりねアルコールの分解能力が顕著に落ちてきてるっていうのを感じてますね。まあそれはそれである意味いいことかもしれないですね。もともと体に悪いものなので、飲まない方がいいものではあるので、そういった意味では摂取量は落ちててね、まあ通常の日であればビール1本、まあ、今日はちょっと飲んだなっていう日でもその2倍とか、まあ3本飲む日はあまりないんですけれども、はい。ああでも1本でもね、やっぱ飲んだらね、次の日の目覚めが明らかに飲まない日の目覚めとは、脳の調子も体の調子も違うので、まあ、なるべくやっぱ酒は飲まない方がいいんですけれども、とはいえね、夜のその、リラックスタイムというかね、そういうのは、お酒を飲むのが一番リラックスはできたりはするので、まあ、そのトレードオフですかね。はい。まあ、ただ、お酒を飲む日は、なるべく少なくしていこうと思っています。で今日は音声配信、2日目ということで、昨日からね、思い立ってスタートしたこの音声収録なんですけれども、まあ、正直いつまで続いていくかは僕自身、わかりません。まあよくあるね、ニューイヤー、英語でニューイヤーレゾリューションって言ってね、正月の目標設定は、まあ、日本でも海外でもどこでも大体続かないっていうね、三日坊主で終わりやすいっていうのは結構海外でもそういう話はよくあるんですけれども、まあ、僕もこの音声配信いつまで続くかわからないです。で、まあ、何かを習慣にしていくっていうことに関して皆さんはどうですかね。結構割とその何かを始めた時にコツコツ継続してやっていけるタイプなのか、それともまあ割とその何ですかね、いろんなものに興味があってかじりかじりしていって一つのことはあまり長く続かないっていうタイプなのか、皆さんはどっちですかね。 僕はどっちかというとコツコツ型ではあるんですが、かといってね、まあ、全部が全部コツコツ継続できるかっていうとそうではない。はい、まあ、ただ継続できてるもの、ここ最近で初めて継続できてるもの何かなって考えた時に、一番やっぱり筋トレがパッと頭に思い浮かびます。1年くらい前に筋トレを始めて、で筋トレもね、1年継続できる人って調べたらね、そんなに割合っていないらしいんですよ。ある YouTube 動画で言ってたのは 3% って言ってたかな、 5% って言ってたかな、まあ1割もいないということで、そうなんだ、こんなに楽しいし、まあ、筋トレって初心者ボーナスっていう言葉があるくらい、初心者で成果が出やすいんですよ。これってなかなか人生の他の部分で なくないですか。初心者、何かを始めるにしても最初のうちってみんなこううまくいかなくて、年数を重ねれば重ねるほど上手になっていく、成果が出てくるっていうのが普通ですけれども、筋トレだけはね、最初の方に大きな成果が出てくるんですよ。で、例えば始めた時っていうのはどんどんどんどん筋肉がついていくのがもう自分でもわかるんですね。でもこれがもちろん年数経っていくと、当然ね、もうムキムキになってる状態でさらにムキムキにする方が難しいんですよ、筋トレの場合は。まあ、ビジネスとかは逆ですよね。多分01が本当一番大変で、で売上が大きくなっていくほど、じゃあ次の100万円を作るのはって考えた時により簡単になっていくんですけど、まあ、そういった意味ではね、筋トレは最初の方にボーナスが設定されている、設定されているっていう、なかなか稀有なものでもあるので、まあ女性の方はね、あんまりそう筋肉つけたいってやる方は少ないと思うんですけれども、女性の方でね、ジムに来ている方で、まあ、もちろん筋トレしてる方いるんですけれども、結構その、なんですかね、体の多分ラインをきれいに作りたいとか、そういう目的で、なんか男がやる筋トレ、ムキムキにしたいっていうのとは、やっぱりやるトレーニング種目もなんか違うかなっていうふうに思って見てるんですけれども、まあ、どっちにしてもその男にとっての筋トレっていうのは、さっき言った通り、初心者ボーナスで最初のこれほどどんどん筋肉がついてね、体増えていく、でかくなっていくので、継続、僕はおすすめだし、なんか継続しやすいかなと思うんですけれども、ただ現実はね、なかなかみんな継続できないということみたいです。で、まあ、この継続ができないっていう話をすると、何かでこう自分が悪いんじゃないかっていうね、こう意志の力がない人みたいな感じで思われたり、もしくはそうやって、あ、自分はなんかだからダメだって思う人もいるかもしれないんですけれども、まあそうではないっていう話を、これはね、最近 X を見ていたら、僕はポーカーっていうカジノであるカードゲームが、今はあんまやんないですけども、ちょっと前大好きでやっていて、その中の世界のそのトッププロの一人でフィル・ガルフォンドっていう人がいて、まあ、彼が2024年なので、去年ではなくて2024年の年末に書いた記事の中で、まあ、このね、継続っていうものに関して、だからポーカーのプロのポーカープレイヤー、トッププレイヤーなので、そのポーカーに関して書くかっていうと、ポーカーとは全く別、その継続とか習慣化していくことに関しての記事で、むちゃくちゃいい記事だったんですけれども、その中で継続っていうのはディシプリンじゃないんだと。ディシプリンっていうのは、日本語に直したら多分規律とか自己規律、要は自分をこの、なんていうかな、律する能力というか意思というかではないんだということを彼も言っていたんですよね。うん。で、彼もね、筋トレやっていて、かなりその、体が絞れてきて、ボディメイクもうまくいっていたのにもかかわらず、 まあ、ある環境が変わったことがきっかけで、やらなくなったらしいんですよ。その中で言うには。で、その一方で、まあ、同じポーカープロの仲間で、その時同じジムに行っていた、仲間っていうのは、二人名前を挙げていましたけれども、この二人は、もう何があっても、とにかく、ジムだけは行くと。筋トレだけはすると。何があっても。一日たりともね、それを、欠かしたことがないみたいなことを書いていて、じゃあその何が違うかと、継続していけるものと、して、あるいはしていける人と、継続できない人、できないもの、何が違うかっていうと、これはもう単純に、そこに向かうように仕組まれているかどうかっていう話をしていたんですよ。まあ、これは言い換えると多分、そういう環境の中に自分を置けているかどうかっていうことだと思うんですよね。まあ、例えばさっきのジムの話だとしたら、もうジムが家のすぐ近くにあるかどうかとかね。あとは、なんかジムに行って楽しいと思えるような、例えばなんか、まあ、男性だったらね、綺麗な女性スタッフがいて、なんかその人に会いに行くのが楽しみで行くとか、あるいは、まあ、あんまりその一回のジムで、あんまりやりすぎると、もう次行きたくなくなるので、ある程度で抑えて、また来たくなるような、ボリュームに抑えるとかね。まあ、そういう感じで、まあ、あとは、あれですね、ジムに行った後のご褒美として、何か自分が食べたいものを食べれるようにするとか。うん。まあ、そういう感じで、ジムに行くことに、自然と意識が向く。そして行くことで、それが楽しいと思える。そういう仕組みづくりというか、環境づくりというか、そういうことが大事だっていうふうに、フィル・ガルフォンドは言っていたんですよね。で、これは多分皆さんも、確かにそうだなと、思うようなことがあるんじゃないでしょうか。僕もね、旅行に行くときは、必ず、そのジムがどこにあるかっていうのを確認してからホテル取ります。一番いいのは、そのホテルに、ちゃんとしたね、ジムがあるのが一番いいんですけれども、もしない場合は、ホテルの近くに、ジムがあるホテル、うん、そういうところをピックアップしないと、やっぱホテルからジムに行くまでに30分とかかかったら、往復で1時間じゃないですか。これだとね、ちょっと、うん、なかなか、まあ、旅行に行ってる間って基本的にその旅行を楽しみたいじゃないですか。そんな中でね、往復だけでね、1時間時間が取られるっていうのはかなりきついので、あ、そういう感じで、あとまあ食事もそうですね。うん。食事もものすごく気を使って、取るようにしてるので、そういった食材が近くで、手に入りやすいかどうかっていうのも、まあ、旅行に行く時のホテルを予約する際に、まあ、大きなポイントになってきますね。そういった感じで、まあ、この音声配信もね、今日で2日目っていうことで、継続していけるかどうかっていうのは、そういう継続できる体制づくりとか、環境づくり、仕組みづくり、まあ、そういったことが 大切なんだろうなと、まだ具体的に考えてはいないですけどね、じゃあこうしようとか、ああしようとか。うん。それはこれから考えていくんですけれども、まずはその重要性について何かを新しく始めて、それを継続していくためには、意識が、もう、無意識にね、そこに向くようにするには、どうしたらいいのか。だから、まあ、基本的にあんまり何も考えてないんですよね、継続していけるものっていうのは。ジムに行くのも、ああ、今日はジムか、とかっては思わないで、もうなんか行くものだし、行きたいと思って、まあ、今のところはその週に3回にしてるんですね。まあ、毎日行きたいなとも思うんですけれども、あえて行かない日を作ることで、 もう行きたくなるんですよ、ジムに。まあそういうなんかモチベーションも行きたくなるように仕向けるだとか、まあ自分の中でそういう何かね、習慣化していきたい、何かを続けていきたいっていう時には、まあもちろん大前提としては、それが自分がやりたいこと、好きなこと、まあ、あるいは、体にいいことであったり、するわけなんですけれども、そういったものを継続していくのにね、どういうふうな環境づくりだとか、あるいはスケジュールをの組み方だとか、あるいは腹八分でやめとくだとか、なんかそこで出会う人と会話することで、楽しめるとかね、そういう環境をいかに作っていけるかなというふうに思いますので、まあ、皆さんもぜひ何か習慣化していきたい、今後継続していきたいっていうものがあったら、ちょっと参考にしてみて、考えてみる、時間を取ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。それではいかがでしたでしょうか。1月2日の収録はこれで以上にしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございます。